おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
硬い鉄の話を柔らかくしたいと思ってますが、はい、この一見我々から遠い存在の FE 鉄でありますが、こうやって話すと結構重大でしょ。自分の血液の中から、はい、森の中から川、それからうまい柿類ね、うん、貝類を食べるときに鉄が必要だという、昨日は松永教授、これ北大名誉教授、今四日市大学というところで教鞭を取ってらっしゃるらしいんですが、マシケ漁港がですね、こう磯焼けを起こしまして漁獲高が激減したという、はい、それでついに教授は立ち上がって、魚粉とか、それから鉄のクズですね、うん、とか、それから植物性の堆肥を固めてブロックにして海に沈めたと、うん、
はい、
でもちろんこれはもう海上投棄、物を、汚いものを捨てたということで海上保安庁が逮捕するぞと脅すんですが、98年と2000年、2004年、ついこの間ですよ、に実施したという、
はい、
この3回の投入で、このいわゆるね、保安部からすれば汚いものを海に投げ捨てることによって何が起こったか、
はい、
ご説明しましょう。この3度の投入で昆布の生育実験前とこう比べて226倍、
226倍、
マシケのその漁場としている海、キャメラを入れると、昆布の森、たったこの年数で、
なんなるんだ、
これね、ものすごいんですよ。で、昆布のバイオマス、生物生命力、昆布がこう、生えることによってどのくらいこう、生き物を養える力がついたかっていうと、植物性プランクトンが500倍増えたそうです。
すごいですね。
うん、植物性プランクトンってのは基礎なんですよ。これがもう集まると、ブワーッと動物性プランクトンが集まってくるんですね。で、粗い計算ですけども、これで、CO2 の固定度が、500倍なんですって。
CO2 の固定度。
うん。つまり、海に、昆布が生えて、植物性プランクトンが、生き生きと動き始めたことによって、二酸化炭素が、前に比べて、500倍、海に吸収するようになったんだ。うん、海が吸収するのよ。うん、二酸化炭素。
はい、
これは、だけだったらね、まあ、良かったですね。環境のためになんですが、じゃあ、マシケ漁連はどうなったんだというと、10億以下に落ち込んでいたが6年間で25億。それから、ウニとナマコ。これが全部足し合わせると50億。その目標が見えてきたんだ。だから、運倍に跳ね上がってるわけですよ。そして、大事なことですけど、やっぱりこういう松永教授の実験に対して、ものすごく力を貸した企業がありまして、この番組を通してね、お礼を言わなければいけない。
はい、
この松永教授に、いや、私が鉄をプレゼントしましょう。じゃあ、固めるのは僕たちがやりますって言いながら、力を貸してあげた企業がある。
はい、
新日鉄。まあ、力を貸したんですって。それから、工学院。工学院大学という、
うんうん、
それから西松建設、このとってもいい方たちがやったっていうね。
あ、そうなんですか。
やっぱり立派な人いるんですよ、
うん
うん、だからやっぱり新日鉄、工学院大学、西松建設の方でちゃんとこういう小さな、もう吹けばもう消えていきそうなマシケっていうね、漁師さんたちの町がうわーっとこれで豊かになったというね、
うん、
うん、これはいい話ですよね。こうやって考えていきますと、この松永さんたちの発想からですね、やっぱものすごい大きい構想が湧いてきた。これは始まったばっかりなんですよね。だけどこれはね、やっぱり夢があるんですね。三菱総研が平成19年、ついこの間のことでございますが、はい、ついに構想をぶち上げました。アポロ&ポセイドン構想。
すごい名前ですね。アポロ&ポセイドン？
はい。アポロと太陽の神でポセイドン。これ海ですよね。これドッキングさせよう。これはどうするかって言いますと、海藻でバイオエタノールを作ろうっていう。
そ そんなことできるんですか。
本田原つって、その辺に売っちゃって、湘南かなんかで打ち上げられて、ボソボソ揺れてる海藻がありますよ。で、もうこれ、食っても食えねえし、もう、渚のゴミなんですよ。渚のシンドバッドじゃなくて、渚のゴミなんですよ。
はい、
これをですよ、日本海で大量に養殖するんですって。
うん。
うん、で、こいつを絞って、バイオエタノールを作ろうっていう。
ほう！
と、日本は、海岸線に関しては、申し訳ないけど、こら、海岸線は持ってるよ。
うん、
ね、全部海岸線ですから。
全部ですね。
全部海岸線だから、はい、もう二酸化炭素閉じ込めるには、もってこいの秘策が、汽水域、海岸線には全部あるということで、もう飽きちゃった。もう一瞬だけ付き合ってください。もう皆さん、ちょっとね、この人ね、あくびを噛み殺しながら人の話を聞くんですよ。ちょっとね、私がどんどん鉄になりたい、私は。
また来週も。
はい、また来週も。